中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組は様々な現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。本日も昨日に引き続き人気ポッドキャスターバジャさんのお話です。女性が職場でハッピーに生きられる斬新な制度についてご提案いただきました。それでは昨日の続きからどうぞ。
これは日本人の考えで多いのが申し訳ないっていうので頼れないっていうのがありません？
そうなん
です。私とかほら頼っていいよ、いつでもなんかあったら私行くよって言っても一回も頼まれたことないですもん。でもそうやって申し訳ないってみんな思うからだと思うんですよ。私心から友達がなんか困ったら私が家にいるくらいでいいんだったら全然行くからって本当にあるんですよ。でも自分がこう頼めない、それももっと堂々と頼める人間にみんなもなんなきゃいけないんじゃないかなってその周りに期待するんじゃなくて、人に頼れる考えにしなきゃいけないっていうのも大事なんじゃないかなって。
あれですかね、誰か先陣を切ってそういうことをやる人が増えていったら。
そうですね、難しいですよね。でもそれすっごい根強くないですか、申し訳ないって。
そうなんですよ、そうなんですよ、
ね、ただでやってもらうの申し訳ないとか、なんか迷惑かけちゃうとか、全然迷惑だと思ってないよって言っても頼まれない。
いや、きっとバジャさんに申し訳ないっていう。
そう、申し訳ないと思ってますでも全然だから自分も悪いんじゃないって思いますよ。使えばいいのに使えないんだからって堂々と。もちろんそのやりたくないって言ってる人に頼むのは申し訳ないですけど、やるよって言ってるのが甘えなよって思うんですけど、甘えることを知らないといけないかもしれない。勇気を持ってもう甘えよって。でも結局みんな高いお金払って保育所とか預けたりとか、なんかそれでそしたらじゃあ何のために働いてんのよって思いますよ。ほとんどの給料のほとんどを子供預けるのに払ってる人もいる。
いやー、そうです
ね、いますよね。それって何なのって関係ないから思うんですよ。変じゃないって
私自分が小学生の時に妹がちょっと長期で入院してた時があって、で病院が遠かったので近所の幼馴染みにいつも預けられてたんですよ。数時間ですけど夜まで。それはもう世も申し訳ないと思ってたと思いますけど、私としてはすごく嬉しかった。楽しいし友達とずっと一緒にいられるし、はい、安心って終わったけど、未だにすごい感謝してるんですけど、でもそういうのって今ねあんまり都心では近所の人との付き合いってないから、ちょっとお願いはやっぱ申し訳ないとかできないんじゃないかなと思うと、なんかそういうのを誰か偉い人が作ってくれればいいなって。
本当
ね、私は何もできないですからなんかこう空気読まないで発言するくらいしかできないので。でもね、なんかこれがきっと中日新聞の偉い方が聞いて、あ、そっか
本当です ね。
でも革新的じゃないですか、もしそれが中日新聞からスタートして徐々にいろんな新聞社からとか。
本当です ね。
愛知県の企業からとかトヨタとか行ってとか、ね、独身で結婚したい女性サポートみたいなでもそれ少子化対策につながりません？
いや本当にそうです ね。
どんどん結婚できてどんどん預けられて
大きいです ね。そうだ。そしたらね、なんであの女のためにっていう風な感情も生まれない。
逆に私それやった方が私的にメリットがあるんで
そうですよね。
そうですよね。
すごいいい提案です、ね、
本当はここなんですよきっと。少子化の対策ってなんかお金出すとかじゃなくて、もうお金の出し方ですよね。そこにやるっていうか、気軽に甘えられる環境があって申し訳なさがなくなれば、浅井さんも2人目は本当欲しいって、ね、なるかもしれない。いや、だってそれで諦めてる人いっぱいいるじゃないですか。
いや、いると思いますね。
仕事したい、自分の気を捨てたくないっていう人いっぱいいますよね。
逆に私の友達なんかは子供のことを優先して仕事を辞めたって。
もったいない。でもじゃあ 仕事やってた子供と一緒にいる時間ないし心配だし仕事休めないし すぐ熱出すし怪我するしお母さんと一緒にいたいと言われたら嫌ですね。罪悪感感じますもんね。
なんかねあったんですよね。うちもずっとその保育園に預けてる時とかはみんな同じ状況なので何も言わなかったんですけど、小学校に上がった途端にお仕事してないお母さんとかもいるということが、まあ、周りの友達からの情報で分かり、なぜママだけ仕事しているのか、
鍵
っ
子とかもある
そうなんですよ、
ね、うん、一人でかわい
そうそうなんですよ。でも学童とかにつけてお願いをすると保育園とかに依頼してる時とかは夜の7時まで預かってもらえたんですけど、学童だと6時までなんですよ。そうなんです。そうしたら そこからまた生活リズムとかも変わったりとかしてっていう、でまた仕事もまた変わったりとかしてっていう風なので、いろいろまたね混乱しますよね。まあ、世の働いてるお母さんもすごい混乱しながら毎日を必死で生きてると思うんですけど、ね、まあ、お母さんだけじゃなく
お父さんはもうちょっとやった方がいいと思いますけど。
そうですね。
お弁当だとお父さんが作って学校まで送ってお迎えしてお水替えて寝かしつけして茶碗洗って。
バジャさんのお友達とかもやはりご結婚されていらっしゃる方とかはご主人の旦那さんとか家事とか、まあ、される方今増えてますかね。
私の友達結構、まあ、私がもともとこういうフリーランスの仕事するような人なので、はい、企業勤めしてる人はもともと少なかったですけど、やっぱり出産を機に仕事をほぼ辞めちゃう人が多いですね。でも家でちょっとピアノ教えてたりとかそういう感じになる人が多いですね。だから完全に仕事してないわけじゃないけどできる範囲内にっていうのが人が多いので、あ、そうすると家事の負担っていうのは女性側に来てるのかなって。
確かに、うん、家事に大変ですからね。
あと私の友人でどうなのかなと思われるんですけどね実家の近くに家を建てて、はい、平日は実家で過ごしていると、で土日だけ夫と会って、だから家事は土日だけなのにもう本当に大変で無理って言ってて、あなたはかなりやってもらってんじゃないって思いますけど、その子の本当に大変は信じてないです。あなた全然大変じゃないよって、だって親に平日やらせて親に もう孫の面倒は週1回にしてほしいって頼まれてるとかいうのでそういう子はね、はい、いいですよ。でもみんながみんな実家が近いわけじゃないし預けられるわけじゃないし、
そうです、
ね、そうだ、実家が近いでできてる人が多いですね。実家の近くに引っ越す、
それは、うん、そうですね。
でみんなそれは都内に実家がどっちかの実家がある、特に女性側奥さん側の実家があると預けやすいですね。
確かに
夫側は預けにくいとかありますよね。
そうですね、実家が近かったらねいいんですけどね、実家が遠かったりとかね、頼れない人とか近くてもね、
みんなが実家東京にあって
そうです
ね、ね、隣空いてるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
だから、まあ、そういう人はもう、ね、甘えられますよね。そうじゃない人が甘えられる。本当に私とかフリーで家にいることがフリーランスが多いので、まあ、自分は家にいて仕事してるからその辺にいるだけでいいんだったら全然無料でどうぞってあるんですよ。お母さんとしては安心ですよね。大人が一応一緒にいてくれるっていう。
本当に、
はい、で家事も起きないし、はい、なんか変な食べ物食べないしだからその子の家で、まあ、そんな仕事で行くこともできるし、
はい、
そんなんだったら全然お金いらないんだけどって、なんかお茶菓子とかもらって嬉しいくらいなだって別に家でやんなきゃいけないわけじゃないんだもんっていう。
はい、今そうやって各ご自宅でうち預かりますよみたいな形でですね、シッターさんみたいな形でやってくださるサービスもあるんですけど、ただ例えば私がバジャさんをうちの子ちょっと見ていただけませんかとか、バジャさんのことを知っているのでお願いをしようとかして、
変なことはしない人だろうって思いますけどね、
ちゃんと私はこういう人ですみたいな形でね、プロフィールのところとかに書いてあったりするんですけど、大丈夫なのかな。
人となり知らないとね、なんか変なことされたらって思いますよね。カメラ設置したとしてもなんか意地悪なことされてたりとか、それこそね虐待とかもされるかもしれないし、と思うと確かに預けられます。
顔もね、顔写真付きで出ていたりとかするんで、きっと可愛がってくださるんだろうなっていうのは伝わるんですけどね、その一歩勇気がね、
出ないんですよ。
そうなんですよね。
やっぱあれかな、人付き合いかそういうのの中から甘えられる環境っていうのを作るっていうことが一番早いんですかね。友達に気軽に頼めるとか、近所の人、
近所の人とか、そうですね。
本当に知らない人はさすがにね、
確かに
知ってたらね。
そうなんですよ。近所の人でも見てあげるよっていうふうに、あのバジャさんのように言ってくださったらとっても嬉しいですけど、
申し訳ないです。なんかこうお互いが、じゃあ私はこれをね宅急便預かってほしいとか、
あ、もう全然、
なんかそういうなんかこう、はい、メリットがお互いにあったり助け合う、
あ、そういう感じだったのね、すごい。
だったらね、だって一方的に浅井さんだけが子供を毎回なんか頼むだと、はい、やっぱさすがに申し訳ないですよ、いいよって言ってくれてる。
そうですね。
じゃあその代わりになんか病院行くときに送り迎えしてほしいとかなんかね。
あ、うん、もちろん。
ご高齢の方とか。
そうですね。犬の散歩しといて、
ね、しといてこんなね、それはそれが理想ではありますね。
そういうのが本当近くで自分の身の回りであるといいなっていう。
私ができることもなんかねあればいいなって思いながら持て余してるんです私時間を。何にもできる、近所に知り合い一人もいないし、何にもできることないので。
お友達とかね、うん、遠慮されずにバーザーさんに
ねお願いしてくれればいい。
そうですよね、
全然お願いされない
気遣っておられる、
ね、気遣われて、はい。でもまあ私もかといって何か積極的にはやってないので、
はい、
例えばその地域の何かに登録するとかもしてないし、
あ、はい、
調べたりもしてなくて、積極的に私は何かあの助けますみたいなことを言ってる心の中で、私の時間って別になんか無駄だなって、
そうなんですか。
だからこう必死なお母さんとか働いてるから大変なら何かしてあげたいけど、そんな感じで、でもそれが何かできることないのかなってちょっとね思ったりはします。
バジャさんの目から見て、例えばお母さんたちにこういうところをなんか要望っていうのはないですか？
あります。それは私は子育て経験一回もないので、多分不信感というか安心して任せられないと思うんですよ。
そんなことない
ですでもやっぱりじゃあ子育てしたことある人とない人だったら、したことある人の方がまあ分かるよねって分かった。ミルクのあげる感じとかおむつの感じとか、まあ、多分信頼するのそっちだと思うんですけど、でも今やっぱり独身の女性もたくさんいて、子育てしたこともない人がいて、私みたいに見ると思うんですよ。でもないからこそ、あ、これもしかしたら少子化にちょっといい影響あるのかなと思うんですけど、でも子育て経験もない独身の方が小さい子預かったとしたら、子供欲しいなって思うようになる気がしますよね。
私も実は子供が生まれてからおむつの替え方であるとか抱っこの仕方っていうのを看護師さんから教えてもらったぐらい何も分からなかったんですよ。だからそういうのが事前にっていうか
分
か
ると、
ね、皆さん若い女性の方とかでもすごい子供のことみんな好きな人多いじゃないですか、
ね、基本的に好きですよ、
ね、すごい私は助かりますけど
なんかそういう、でも私本当に今小さい子と関わる機会一切ないので、まあ、そういう機会がたくさんこうあって、子供いないし子育てしたことないけど預けていいですよって、預けたいですって思ってくれたらなんか変わる気もしますよね。
本当そうですよね、う
ん、こっちもなんか申し訳なく思いますよね。私でも分かんないもんねって、そうやったことないから。でも変なことはしない、絶対しないし、逆に私これ、まあ、子供とペット一緒にしちゃいけないですけど、犬飼ったことないんですけど、犬預かった時って、
あ、は
い、甘すぎてもうお腹空いてそうとかすごいかしあげちゃったんですよそのくらいこうやりすぎるくらい可愛いから、なんか釣ってどこにも出かけられなくなって、
あ、はい、
悲しそうな顔するから、はい、ずっと一緒にいてあげたいみたいな、
はい、
なんでそのやりすぎるくらいやっちゃうくらいこう大切にする気持ちもある。それを信じてほしい
私は信じてます
でもやる機会はないけど、もしそういうなんか預かる機会があったら、本当に変なことしないようにずっと見てるからですもん。あ、なんか大丈夫。寝てる時ももしかして布団が 鼻にかかって息できなかったらどうしようとか思ってもうずっと見ちゃうからね。知らないからこそ大切にするのはあるかもしれない。
ちょっと皆さん子供さんいないっていうので私は判断しないですけど、
逆にこっちがそう思っちゃうのかもしれないですね。いやでも私ほら子供いたことがない独身女性がベビーシッターやろうとは思わないです。なんか私が何か新しい仕事しようと思って暇な時間何かやろうと思って、まあ暇だからできるじゃないですか、シッター業やりますとか。でもやろうとも思ったことがないというか。
ああいい、うん、
なんかそれはできるとも思ってないっていうか、そういうのがあるのかもしれない。ベビーシッターいいですね。私登録してみよう
また新たな
新たなっていう、なんかそういうこう需要と供給がうまく合えばいいのかなって思います。それは供給側をもっとこう、あ私全然できますよやりますよみたいな人がもっともっとなんか積極的に近所にもいたり職場にもいたりとかしたりとか。
それは大きいですね、やっぱりね。
でも私はどうしたらいいかわからないので
お任せします浅井さんにこれ聞いてくださってる方にお任せします。
そうですね、あのいろんなご意見があると思うん
ですけどそれ理想論だよってあると思うんですけど、まあ、知らないからこそ普通に思います。やればいいじゃん
でもね、本当皆さん子育てされてる環境とか独身の方とかでも置かれてる立場ってみんな違うし、それぞれの大変さっていうのはあると思うんで、それぞれのその大変さを受け入れられる、でみんなでこうその分かち合うというか、その協力ちゃんとし合える、
心からね、
そうです
あの口だけじゃなくて、
そうですね、それが大事ですよね。
なんか会社ももしかしたらいろんな状況の方がいるから、その方がそれぞれが納得いく制度っていうのが必要で、それはちょっといい言い方に変えて、ね、嫉妬してる女の妹とかやったらちょっとあれじゃないですか。それもなんかこうすごい綺麗な言い方で変えてくれたら、
そうですね、
それこそ国際女性デーみたいな感じでこう独身の女性を応援するみたいな、なんかそういうのとかね。それはなんかそれでも難しいですね。セクハラみたいになってもあれですし、まだ結婚しないのみたいななったらまたそれはそれなので、はい、なんか輝けるプロジェクターみたいな独身女性輝けるなんだろうサポートみたいな。でも普通に私化粧品一式とかもらって嬉しいですけどね。シャネルの化粧品1年分とかなんか、はい、これでデートしてきてくださいとか言われたら、
はい、
あ嬉しいって思う。結構3万くらい浮いたって思う。
すごい。
どれがいいですか、資生堂がいいですか、金棒がいいですか、どれでも商品券くれて、これ化粧品でもエステの券とかエステの券とか嬉しいですね、うん、基礎化粧品とかもらったら嬉しいですね。
それいいかもしれないですね。
残業でお疲れでしょうからこれで
とか、あやっぱりね、あのモチベーションが全然変わってきますね。
全然違う。なんか代わりにじゃあ仕事をね、仕事したら、あじゃあこれで美味しいもの食べてきてくださいとか、デート行ってきてください、ディズニーランドのペアチケットとかもあったら、いや全然またやります
よね。そうですね、
映画のチケットでもいいかもしれないし、ちょっとしたことだけど全然違う気がします。なんて私がってなんないし、
あのうちの会社だけじゃなくて多くの会社がそこは全然見落としてるところだと思います。
結婚相談所の入会金無料とかも入会金15万くらいするんで、うわ大きいって思いますよね。
確かに。
でも会社が提携してると恥ずかしくできないんですよ。だってなんか会社に情報行ったら
嫌
じゃないですか。なのでなんかそっと15万渡したから別にそれね、結婚相談所使ってもいいし、化粧品使ってもいい、貯金してもいいわけじゃないですか。
確かに。
一人で使って
それどうやってそっと15万円渡されるんですか、誰から。
あらその輝く女性プロジェクトの
人からの、
はい、なるほど、奨励金ですよ。
上司も知らない。
そうそうそうそう、だから自由に使ってください。
それはいいですね。
だって福利厚生で結婚相談所行くしどうなったとか、なんか通知行くんじゃないかとか思っちゃいます、
ね、そうですね。
この人入りましたとか、あなんか1年前に入ったけどまだ結婚してないってことはうまくいってないんだろうとか思われたくないから。
あ 確かに、あ、そうですね。でそれで逆にその移動とかも気を使われるのもまた、
せめて年間15万は欲しいですね。あとお母さんにも大変でしょって、家事大変だよねって言って、あ、1日くらいスパでゆっくりしてきてねっていうとこ、嬉しいですよね。会社1日休んで、日頃ねきっとね言ってないでしょうけど、家事育児も大変ですよね、じゃあお母さんのやってる社員は1日リラクゼーションしてきてくださいとか。
そうですね、う
ん、でも自由に休んでいいんですよ、でも大変でしょってなんか嫌な思いしてね、みんなに気使って休んで大変でしょうから、はい、っていう何かあったらいいです
よ。本当に違いますよね。あ、それはすごいいい制度ですね。
同じじゃないでしょうか。
すごい、あのいい提案をいただきました。
育休とかでね休むのも申し訳ないって思うじゃないですか。
いや本当に、ね、うん、仕事しながらそういうねちゃんと余暇も楽しめる。
でもそれが子供とじゃなくてもう個人でがいいんじゃないですか。
あ、
お母さんはご褒美なんで、一人で一日中ラグジュアリーに休んできてください。それは有給なんです。
あ、めちゃくちゃいいじゃないですか。
もちろん、もちろん。それで休日は使わない。
平日じゃないと意味ないんですよ。平日、あ、みんな働いてるんだ、でも私今日休んでて、しかも会社が命令ですから、
有給で、
そう、ラグジュアリーに休んできてくださいって言われて堂々と、あ、みんな仕事してる中っていうのがいいんですよ。
それって例えば休みとかってホワイトボードとかに朝休みみたいな感じで書くときに、まあ、別に普通に休みっていう風にして、
あ、もうラグジュアリー休暇みんな取ってるから普通になるんです。あ、浅井さんラグジュアリー休暇ですよ。
でもそれすごいいいですね。
いいですよね、もう優越感みたいな。あ、みんな大変だろうけどでもいい会社に入ったなと思ってますし、疲れも取れて、
そうですね、
マッサージ券とかね、
いいですね、独身の方には。
そう、お金か化粧品か、まあ、化粧品肌に合う合わないあると思うんで、なん
かエステの
エステとかね、でも美容に興味ない人エステとか、ね、やっぱお金が一番ですかね。
何でも自分のやりたいことに使えるっていう。
あとなんかギフト券とかでもいいのかもしれないですけど、会社がね選べるように、現金でもいいし化粧品セットでもいいし、それはなんかね付き合いがある会社だったら、その会社も嬉しいんじゃない。
いや本当ですよね。あ、みんなが潤うじゃないですか、うん、
資生堂の商品も売れてみたいな。
めちゃくちゃいいですね、バジャさんすごいです。
で、楽しかったですみたいなインスタで上げたら、ラグジュアリー休暇いただきましたとか言って気分いいからインスタ上げて、そしたらまたそのね、
はい、
スパの宣伝にもなるそしたらね、新入社員とかもこの会社に入りたいって、どう、なんで入りたいんですか、あ、とかね、すごく働く女性の支援が目に見えるようにね、インスタで見ましたって
あれはいいですね、会社にも期待しながら
これね、偉い社長さんが聞いてくれたら、ね、
そうですね、実現したら本当に
いいですよね。
一応受けてみようっていう風な、ね、学生さんとかも本当
そうですよ、インスタの方がいいですよ、なんかそういうあれよりなんかそういうちゃんとしたあれより、なんて嘘ばっかりだと思います。私はこんな早く買われてんのって6時退社本当かな、それインスタでこんな会社からまたシャネルの化粧品いただきました、お疲れ様、いつも頑張ってるねみたいな、もしメッセージ来たら、あ、いい会社だなって思いますけどね、女子大生は
行ってみようかなって思います
行きたいと思いますよ、
本当ですね。あそこ盲点でした
じゃあ何かにしてください、会社なんか記事にして、
本当ですね、
社会に提案だってできますよ、そういうジャーナリストですこういう話、
はい、
もう目から鱗でした、いかがでしょうか、企業の皆さん、女性嬉しいですよね、まあ、男性は男性でまたね、なんかもし頑張ってんならですよ、家事してるんだったらですよ、何もしてなくて、
男性ってその家事してるっていうのは、例えば洗濯物をうちの夫なんかそうですけど干しただけでやってる、もう全部やってる、
いやいやいや、
そうやって言うんですよ、
いやいや、もう洗濯したっていうんだったら畳んで クローゼットにしまうところまでが選択だってことですよね。
家事が何かっていうことを全部やっぱり見える化しないといけないなっていう ね。
気づいてないだけで私がやってんだよ。
そうですね。
そこも全部ちゃんとやってる人がいたら何か会社からまたよく頑張ってらっしゃいますねっていう、お父さん頑張ってねってなんかやってると思うんですけど、そこは厳しくジャッジしてもらわないと、また嫉妬が生まれますか、あいつ本当やってないのにとか。とりあえずね、でもやっぱり今絶対女性の方がそういう意味では大変な思いしてると思うんですよ。私から見るとですよ、わかんないけど。だからまずはそこからやればいいんじゃない。だってお母さんまず体痛めてんだから、出産の時男何も痛くないじゃないですか。
確かに。
こっちどんな、私産んだことないけど、どんだけ体変わってると思ってんのって、いいんだぞって、そんなすぐ働けるかって、まあ、そこまずね、はい、いたわっていただきましょう。
みんなが幸せになれるようにね。
はい。本当に私妄想で言っていますので、責任はね全く取らないです。でもね、ちょっとだけいいこと言った気がしますね。
いや本当に、はい、みんなが幸せになれるあの提案をいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございました。こんな話を聞いてくださって、こんな立派な番組、たまにこういう人ぶっ込むっていいと思いますよ。まあいつもまともな人じゃない、たまに何こいつっていうの入れるとなんかこう斬新みたいな、私褒められるんですよ、すごいなんかすごい斬新なアイデアとか。いや、まともな人としか付き合ってないからじゃないですかって。私なんて一回も企業に入ったことないし、まともにやってないからこういう考えになるんですよって思うので、そういう意味でもポッドキャストっていいですね。
いろんな、
ね、人と人の意見を聞けて、
私もすごく気持ちがハッピーになりました。
嬉しいです。あ、なんか苦情が来なければいいなって思います。こんなやつ読んで、なんかこんなの聞いて時間の無駄でしたっていうレビューを書かないでいただいて、あのその時間も無駄になりますから。
逆にバジャさんの面白さを真面目な話で終わらすんじゃねえとかっていう風に、
あ、いい
リスナーさんから怒られるかもしれない。
私の面白さってこういうとこです。
はい。
なんかそんなこと言うんだって、中日新聞の番組でなんかそんな報われない女のことを言うんだみたいな。でもこれでね、よく言ってくれたって人も絶対いると思いますよ。2000人くらいはよく言ってくれた。これでまたちょっとこれ聞いてよって、またねこうやって人づてに広まるんですよ、この中日新聞のためです。
ありがとうございます。
やっぱみんな本当になんか代弁してくれたと思ったら広めますもん、これ聞いて。なんかその友達が口があったら、だよねこれ聞いてって言ってたよ、この人もよくわかんない人が中日新聞で言ってたよって、したフォローするかもしれない。
そうですね、
新聞買うかもしれない。
あ、本当ですね。あ、もうそれこそ本当に
みんなよく言ってくれたって。
あ、ありがとうございます。
なるといいなって思います。
本当に
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は人気ポッドキャスターバジャさんをお招きし、お話をいろいろと多岐にわたって伺いました。あの4月から山陰放送の方でも新番組が始まりますので、リスナーの皆さん
ぜひ聞いてください。浅井さんも出てください。
ありがとうございます。大変光栄です。ありがとうございます。それではまたよろしくお願いします。
はい、今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは次回、お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。